さあ始まりました。アメリカのネブラスカ州から2人の暇人によりお届けしております。メインパーソナリティのコウスケとシゲさんです。このドロシー・リンチというポッドキャストではアメリカ在住の留学生が映画や音楽、趣味のことなどアメリカのカルチャーを交えつつ好き勝手に喋るだけのドレッシングです。行きましょう。
元気ないやん
2回目です
だる
マジで、ほんまに限界このパソコン
な。
何が原因かが分かんないもんね。多分その一応書いてる言葉的にはもう多分容量オーバーですみたいな。
もう古いんやろ、うん、だから単純に。
そうよ、
もう使いすぎ。
そうだからもう無理なんですよ。
こんな使われると思ってないやろパソコン自体も、うん、
これだから先輩からしかも買ったやつで、その先輩も、
ああそうやったね、確か。
その先輩も俺が買う1年前に買ったモデルだから、うんうん、モデルでいうとこれ2015年のモデル、
うん、
で俺が2017年ぐらいに確か買ってるから、うん、で先輩が1年使ってみたいな感じかな。だからもう限界ですこのパソコン。ちょっとこの画面をちょくちょく見ながら止まってないかを確認しないといけないです。
止まるねーよ。
いやー本当に止まるね。まあちょっとだいぶ前というか前の話にはなってしまうんですけど、俺が一回目標を言いまして、ポッドキャストで内での、うん、まあそのポッドキャストのエピソード数かける、100の総再生回数が欲しいなーっていうのを言ってて、
ああ
だからまあエピソード30だったら3000回、40だったら4000回みたいな、
はいは
い
はい、
それをまあちょっと前なんですけど一応達成することができまして。
おお素晴らしい。
まあ今だからエピソード数で言うと32かな。
32回、
このそうね、このポッドキャストを撮ってる時にはまだ32しか上がってなくて、で30だから3500ぐらい再生されてて、
お
まあまあまあいい調子っちゃいい調子で、
いいね。それがいいのか悪いのか分からへん
間違いない本当に。
まあ俺らからしたらいい方ってことね。
もちろん
今のところ、
うんうんうん、だからまあ次はもう春樹さんかな目指すところは。
うーん何回なんか分からへんけど、
まあね全然あの1本の再生数でこれは全然稼げるんだろう方々。
だから
俺らの総再生回数は
あの人らが何個エピソード出してるかは知らんけど、それを上回ればいいわけでしょだから俺らが32回で3000回を稼げるのであれば、うん、あの人らが1本で3000回を稼ぐんであれば、
うん、
俺はその10倍
だ。違う違う、だから言うと思ったけど違うって
ということでしたね。
そうよ、結局逆に俺らの30本があの人たちにとっては1、2本なのよ。
いいや
すごいね。
だからなんやねん、
とりあえずあそこまでっていうかその間ぐらいに1人いないのかな。だから言ったら、
ああ確かに
留学系で言うと多分その上がその毒アメっていう毒舌アメリカンライフかな、
うん、
なるみさんとしのぶさんがやってる、
うん、
それが多分留学系で言うとそのトップの方々だから。
でも多いよね留学系のポッドキャスト、英会話とかさ。
英会話多いね。
多いよな、
うん、
なんよみんなするなあれ。
いや、 e ラーニングみたいな感じじゃない。
すごいな、
聞き流し
聞いたことないけど
俺もな英語系は。
でも結構人気あるんでしょ多分。
なんじゃないのかね。で最近はなんか英語じゃなくてドイツ語、中国語、韓国語とかなんかいろんな言語あって。あ
ーすごい。
だからもう聞き流して勉強できるみたいなのでいいんじゃない。
へえ。
だからまあとりあえずだから次は春樹さんたちのところに追いつかなきゃなっていう。エピソード数で言うとこのままいけば、そのうち追い抜かせばそうです
手数でかと。
もちろんとりあえずエピソード数は超えるから。
だからとりあえず、うん、さっきも言ってましたけど1週間毎日配信
出た出た
これはもうやっぱりなくせないです
よ、ね、
ドロシーリンチ教科習慣今だから週に2回、
うん、月曜日と
木曜日に多分出てると思うけど、
うん、
まあ、それで多分この伸び率なんで、
うん、
こう毎日出したらちょっとどうなるんかなっていうのを見てみたいなと思って
まあね、友達がだから今そのイラストを描いてくれてたりとか、その、まあ、カバー写真であったりとかもいろいろ考えてくれてて、
うん、
それができたら、まあ、インスタだったり TikTok の方も本格的にこう指導できて、
うん、
そうすればリール作れるから、まあ、そしたらリーチがちょっと増えるかなっていうので、
うん、
もうちょっと再生回数伸びるかなっていうことを期待はしてるけど。
また作業が増えるわけですね。
そうす、
あなたの。
そうす、
やりますよ。だから全然
違うんですよ。だからそれが本当に前も個人的にというか、
はい、
そのポッドキャスト内では喋ってないんですけど、
うん、
まあ言ったら YouTube 見てくださってる方は消えてるんですよ、しげさんの姿が。
あ、俺がね、
そうバッツリ消えてるんですよ、うん、真ん中ぐらいで合成してて、これもさっき話しましたけど、はい、そうちょうど真ん中ぐらいで、でも最近本当合成技術が上がってきて、うん、本当に真ん中の境目が分からないぐらい綺麗に
綺麗にできてんの、
合わせるようになってきて、うん、でだからまあ言ったら、まあ、顔出しはしないけど手伝ってあげるよみたいな、
はいはいはい、
だからまあ裏方というか、はいはいはい、そういう感じのポジションなのかな
スタンス、そう気持ちはそうですよ
って思ってくださってるのかな、みんなも、うんうん、分かんないですけど、うん、あの別に言ったら何もせんすよ言ったら違うんですよ、別に俺が編集してますし、
うん、
でまあそのメインテーマもお互い考えようぜみたいな、
はい、
って感じですけど、こっち多分8割ぐらいなんですよ多分考えるあれで言うと
、はあ、
うん、だからね、もうちょっと頑張ってもいいんじゃないのかなみたいな、
でも始まりがそうだったので、
まあまあまあまあそうだけど、
うん、だからもう僕はまだそのパーソナリティメインとしては考えてないですから、僕はもうずっとゲスト、
いやいやいや、
感覚でパッと入ってくるみたいな感じで考えてるんで僕はね
はい、
でもやる気はありますよ、その編集作業とか、うん、できるのであればね、
まあだからそれこそだから今後その、TikTok とインスタグラムの方は、はいはい、まあ、そのドリリンポッドキャストっていう新しいアカウント作ったんで、うん、それをまあ2人で管理できるんで、まあ、だから今後はそっちの方をちょっとメインにやってくれれば
やりますよ、
うん、
やりましたやん、
そうね、
インスタの方、
はいはいはい、
メールも返しましたし、
メールね、
はい、
来ましたね、
来ましたよ、
初めてだよね、その、ま、今までは俺のインスタグラムだったりとか、
うん、
あとメールの方にちょくちょく来たりとかしてたけど、うん、初めてそのドルリンポッドキャストのあのインスタグラムのアカウントの方にメッセージが、
そう来てありがたい、
うん、でしげさん丁寧になんか返してたね、
めちゃめちゃ丁寧に返した、
本当に
だ初めてのメール返信やから
俺まあそうね、確かに、
しかもなんか
すごい絵文字なんかも
使っちゃって、絵文字も使っちゃって普段何も絶対使わへんのに、
本当にマジで
みんなに言われるのに、なんかすごい冷たい LINE って絵文字とか一切使わへんから
あ
使いましたよ、そう、うん、でめちゃめちゃ丁寧に返して、
うん、
でなんかそうすごい応援してくれてるっていう内容で来たんですよ、
そうね、
で、まあ、いつも聞いてますと、
うん、
で、まあ、僕いろんなポッドキャスト聞いてるんですけど、
はいはいはい、
最近一番ハマってるのはこのドロシリンジですと、
はいはいはい、
いや嘘や、
嘘なのよこれ 100% 嘘なのよこれは、ね、
もっとおもろいやついっぱいある
いっぱいある、だからね、これが例えば、うん、春樹ラジオから来ましたとか、うん、そのすごい最近好きで聞いてるんです、うん、だったらまだ100歩譲って全然いいんですよ、うん、その数ある中のポッドキャストの中で最近一番ハマってるのがドロシーリンチ、
うん、
なわけないよこれは、こればっかしは
こればっかしは俺らでも分かるんよ
本当に、
だ聞いたもんな俺だから、そのメール来た瞬間瞬間というか、まあメール気づいて、うん、でえっってなって、うん、まあ、やっぱもちろん嬉しいですよ、うん、そう言ってもらえる
もちろんそれは
嬉しいってなったけど、うん、一回友達に電話してそのこのドロシリンチを聞いてるね、
はいはいはい、
友達に連絡して、はい、でどうしたって言われたから、はい、ちょっと一個聞きたいことあんねんけど、はい、客観的に見て、うん、お前ドロシリンチって何がおもろい
聞くなよそんなことやってる人間が
やってる本人が一番わからん、
友達に聞いちゃあかんよ、
おもろさがわからん
そんな
俺らは撮ってる本人は楽しいんですよ、
うん、もちろん、だってもう言ったらいつもの会話の延長線上というか、それにテーマがあってそれについて喋るだけだから
楽しいから、もう何の苦もなく撮ってるんですけど、うん、これを聞いてる人ってほんまにおもろいんかなと思って、
でしかも別になんだろう、俺らのことを知ってる人とか、うん、YouTube から、まあ、その人がどっから来たかは分かんないけど、
うんうん、
ポッドキャストから来たのか YouTube から来たのかとかそこら辺は分かんないけど、
はい、
でも、まあ、まあポッドキャストから来てくれたのであれば、うん、俺のパーソナリティはあんま知らないわけじゃん、まあ、YouTube 見てたらもっと多分いろいろ分かるんだろうと思うけど、
うん、
それでポッドキャストから来て最近一番ハマってます、嘘なんや
ほんまかもしらんで、
まあね、めちゃくちゃありがたいけど、
めちゃめちゃめちゃめちゃ嬉しかったもん俺、
う
ん、
いや俺もよ、
嬉しくてもうすぐメール返したもん、
ああ、そう、そう、まあだから
ありがとうございますって言って、
うん、でその方がなんかそのテーマも一応こんなことについて話してほしいみたいなのが、
そうなんかね、おすすめ映画というかこの間こういう映画見たんですけど、うん、取り扱ってくださいみたいな、
うん、まあだから下調べというか事前勉強が必要
だ、そうまだ見てないんで、うん、まあ、これから見てちょっと、
まあ、次のエピソードか次の次のエピソードぐらいでちょっと取り上げようかなっていう、
はい、出せればなと思って、
はい、
まあ、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、あのこんだけいろいろ言いましたけど、あのちゃんとめちゃくちゃ嬉しいんで、
めちゃめちゃ嬉しいんでだからドロシリンジの、DM
DM
LINE LINE ちゃうわ インスタか、
インスタと TikTok、
TikTok、うん、もうに DM くれたらめちゃめちゃ丁寧に返しますから、
めちゃくちゃ丁寧に、
俺かコウスケが2人で管理してるんでね、
はい、はい、だからぜひぜひあのトークテーマであり感想なり何でもいいんで送ってもらえたら嬉しいです。
はい、
はい、では、なんか他に喋りたいこと、なんかさっきあるみたいなことを軽く言ってたと思うんですけど、
あんねん、
なんすか、
あのこれねちょっと長くなるかもしれないけどいい、
まあまあまあまあそれしたらもうそれで1本いくけど、
あほんま
いやわかんない話のあれによるけど俺聞いてないからわかんないから、うん、
これは多分ね留学とかに関係ある話、
ほういいんじゃない、
あのミカサスカサって知ってます、
ミカサスカサ、
ミカサスカサ
知らないです
っていう言葉の意味わからないですか、
わかんないです、
これ、ま、言ったスペイン語なんですけど、
そんな感じはしますね、
そうそう、アメリカ人がよく使うというか、
うん、
まあなんかスパニッシュのイディオムみたいな感じなんですよ、
うん、
で僕初めてこれ聞いたのが、まあなんか多分中学生とか高校生の時に映画を見てる時に、
うん、
ミカサスカサって出てて、
はい
はい、まあ役的には、うん、まあ誰かを家に呼んで、
うん、
でそのホストがゲストに対して、
うん、
まあゆっくりしていって、
はいはい、
っていう時に使うんです、
はい、
直訳すると、まあ、私の家ミカサでスカサ、
うん、
あなたの家彼の家かな、だからもう自分の家のようにくつろいでってくださいよっていうことなんですけど、
はいはい、
でそれを初めて知った時におおってなって、うん、まあ、こういうの使うんやって思って、
うん、
覚えてたんですね、
はいはい、
でこな、まあ、この間というか、
うん、
だいぶ前に、
うん、
まあ、アメリカ人の家に遊びに行った時にそれを初めて言われたんですよ、
うん、
でいやってなってなんかめちゃめちゃ嬉しくなって、
うん、
知ってるこれってなって
ほうほうほう、
だって知らんかったら分かんないでしょ、
まあ確かに
アメリカ人に家行ってミカサスカサって言われたら、まあ、知らなかったらポカーンとするじゃないですか、
そう、ね、
うわこれ知ってるってなって、うん、ありがとうっては言いましたけど、
あ、
なんかねその日本人がなんかこの何和製英語を使うみたいに、
うん、
アメリカ人も例えばスパニッシュ、うん、あなんかこうスパニッシュイディオムみたいなをなんかちょいちょい使うんですよ、
うん、
なんか面白いなと思って、
うん、
それをただ紹介したかった
言われたことはないです私は、
だからあれやん、あのターミネーターのハスタラビスターとか一番最後に地獄で会おうぜベイベーって、
そんなシーンありました
っけ、あんねんけど、うん、その時にハスタラビスターベイベーって言うねんけど、
うん、
でそれもスペイン語ですよね、
はいはいはい、
バイバイみたいな、
うん、軽いな軽
そんなんも使うし、
うん、
あと何やったかなんか調べたら、あの歌でケセラセラってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれも確かスペイン語ですよね、
うん、
ケセラセラって、
うん、
まあ、なるようになるみたいな意味やね、うん、確かそう、
まあ使ってるとこ見たことないって俺さっき言ったけど、
うん、
まあ俺の周りもう半分そっちの人たちだから
ちゃんとスペイン語を使う人も
ね、そうだからそんなんだろうちょっとおふざけで使うとかじゃない人たちだけど、だからでもその人たち使ってるの聞いたことないな、
うん、まあそう、まあ、結構使うくて、
ま
あなんか他誰か聞いてる人で知ってるのがあれば
ね、まあスペイン語じゃなくても、
うん、なんかね、
うん、
面白いなと思って、
うん、
ちょっと紹介したかったというだけの話です
了解です、はい、はい、そしたらもうテーマの方に入っていいですか、
いいぐらいでしょ、
一応まあ2つ準備してきたんですよ、
はい、
まあ、多分もうタイトル見た方はもうどっちか多分分かってると思うんですけど、
うん、
どちらにします、一応今回のエピソードでどっちか喋って今回の次のエピソードでどっちか喋りたいなとは思ってたんですけど、両方まあヘビーっちゃヘビーなんですよ若干テーマが、
はい、
まあ、1つ目が LGBTQIA のプラスのことについて、日本の国会でちょっと軽く差別発言的なものがあって、
はい、
それについてちょっと取り上げようかなっていうのと、
うん、
あとはまあアメリカの渡航制限っていうのでレベル4に引き上げられて、
うん、
アメリカシティズンだからアメリカ市民は、日本への渡航中止っていう勧告が一応出まして、
うん、
でそれに伴ってで、まあ、あと日本政府のこの水際対策であったりとか、まあ、日本政府に物申すみたいな感じの
物申す
みたいな、
物申さなあかんの、
物申さやっぱあかんよこっ、ね、っていうので、だからどっちについて喋ろうかなと思って、
はい、まあ一番最新のやつでいいんじゃないですか、
だからまあ
渡航制限で、
渡航制限の方でいきますよ最初
の方がまだタイムリーかな、
まあこの LGBTQ の方もほぼほぼタイムリーというか、
うん、
まあ5日前よ6日前ぐらいのことだから、
うん、
まあどっちでもいいですけど、渡航制限の方いきます、
うん、 いいんじゃないですか。
了解です。そしたらこの渡航制限について軽く説明するんですけど、
はい、
つい先日、昨日一昨日ぐらいに、
うん、
アメリカの、まあ、先ほど言ったんですけどアメリカの政府から日本でまあオリンピックがあるっていうのと、うん、であと日本にインド型の変異種が入ってきたりとか、いろいろなこう変異種が入ってきているで、ワクチンも不足しているっていう、このような状態でアメリカ人が日本に行って、感染する、そしてそれをアメリカ国内にもらってくるっていうのを防ぐっていうために、この渡航勧告っていうので、レベルが1から4まであるんですけど、それの最大のレベル4まで引き上げられて、
ほう、
でこれはまあアメリカ市民であったら、日本への渡航を一応できなくはないんだけど、
うん、
相当な規制がかかる、まあ、だから基本的にはもう渡航すんなよっていう、
うん、
一応まあ条例というかそういう決まりが出まして、
はい、
でまあ自分たちはまあアメリカシティズンじゃないんで、
うん、
全然日本に帰ることはできるはできるんですけど、
うん、
まあ、多分便数がちょっと減ったり、
減るやろうな
とかっていうような、この航空業界にも軽くダメージが多分出たり、
全然軽くないよ
すると思うんですよ
多分これは。
でまあ言ったら自分たちも夏帰ろうって言ってた身分で、
うん、
でこれがじゃあどう影響するのかっていうので、
うん、
ちょっとそこも含めつつで、俺らは今、陰性証明書っていうのが、
うん、
出国前72時間前に、
うん、
取らなきゃいけないんですけど、仮にもしそのじゃあ例えばロスから羽田に帰りますってなった時に、
はい、
その便がキャンセルされましたっていうと、
うん、
その次の日にじゃあ帰ろうかってなると、その72時間もし切れてたらまた取り直さなかったり、うん、でもなんかその24時間延長のなんか遅延証明書みたいなのもあるみたいなこともあったりとかするらしいんですけど、でもどっちみちだいぶめんどくさくなるんですよ、書類
めんどくさいね、
手続き的にも、うん、ただこんだけめんどくさいことをしても、
うん、
日本のこの政府の対応というか、う
ん、
この外から来た人間に対しての対応っていうのが、
はい、
ちょっと、ま、理不尽というか、
うん、
ちょっと規制がきつすぎる部分もありつつ、
うん、
ちょっと緩すぎるというか、
うん、
ちょっとなんかこう穴があるところがあるって、
う
ん、で留学生の立場からするとちょっととそれはどうなのかなみたいなのがいくつかあったりしたんで、
うん、はい、
それもちょっとつまみつつ、
はい、
ちょっとこう訴えかけたいなと思いまして、日本の政府の皆さん
これを通じて、
これを通じて
絶対届かん
これを通じてもう皆さんだからもうドロリン、あのだからハッシュタグドロリンでつぶあのシェアできるから、
いやせんでええで
っていうことで、まあだから一応今、日本国内に入るときには、
うん、
出国の72時間前に、PCR 検査で陰性であるっていうのを証明する証明書っていうのがまず必要で、
必要ですね。
でそれを持って日本国内に入ります、
はい、
でなのでまず、アメリカを出る前にちょっと PCR 検査を受けます、
はい、
で日本国内に入ったあとすぐ空港内で検疫のところでまた PCR 検査を受けます。
ありますね。
それが約1時間から3時間程度で結果が出るっていうので、
はい、
でそこでもし陽性だったらそれは隔離ですよ、
即隔離だね、
それは分かります、
はい、
もちろん。で陰性だった場合、
うん、
14日間の隔離なんですよ。
隔離ですね、
うん、政府が管理しているホテルまたは自主隔離っていうので
自宅でね、
うんうん、で自宅で、まあ、自宅であったり、まあ、ホテル借りたりとかっていろんな方法あるんですけど、
うん、
その14日間隔離の間は、公共交通機関は使ってはいけない、
はい、
っていうのが条件で、
うん、
っていうようなまずルールというか、
うん、
まあ、これはもうだいぶ前から変わらず、
もうずっともう去年から
、ね、ずっとこんなような感じで、はい、でまあまず一個ちょっと自分的に気になるのが、
はい、
この14日間の隔離っていうところなんですよ、
うん、
PCR 検査2度も受けるんですよ、うん、我々、
うん、
まあ、確かにその変異種がどうのって言われてる世の中なんで、
はい、
そこはまあ確かに厳しくしなきゃいけないのかなとは思うんですけど、
うん、
じゃあ仮に日本人が微熱出ました、
うん、
37度、まあ、とか38度ぐらい出ました、
うん、
まあ、言ったらコロナの症状に近いものですよ、
うん、
発熱っていう部分で言えば、
うん、
でそういった方々が、じゃあ PCR 検査を受けました、陰性でした、
うん、
で、熱が下がりました、
はい、
ってなったら2週間隔離してから仕事行く、
知らん、
これ行かないんですよ、
行かへんやろな、
うん、熱が下がったらもうすぐ出勤なんですよ、
うん、
自分のお父さんも微熱出て熱下がって、
うん、
PCR 検査受けたら陰性でしたってなったらもうすぐそれで会社側も OK 出して普通に仕事行ってるんですよ、
うんうん、
で、まあ、コロナはその初期症状がないっていう風に有名というか、
うん、
それだからあれだけど、まあ、でもその言ったら症状が出てる人たちよ、微熱出てたりとかね、はい、 そんな人たちですら熱が下がったらすぐ社会に戻れるんですよ、
うん、
なのに自分たちは2度の PCR 検査を受けて、
うん、
両方とも陰性ですよっていう結果が出てるにもかかわらず、
うん、
で初期症状はないんですよ、
うん、
でも14日間隔離しなきゃいけないっていうのが、う
ん、
ちょっときついんじゃないのかなっていうのがまず1点、
うん、
でワクチンを打ってる方々への対応っていうのが何にも変わらないんですよ日本今、うん、だからもし自分たちがワクチンを打って日本帰ったとしても全く同じ工程を踏んで、
う
ん、で14日間の隔離をしないといけないんですよ。
でもあのワクチンって、
うん、
結局何に効くものなのかって話じゃないですか。
まあね、その例えば、変異種とか
じゃなくて、
うん、
コロナかかるのはかかるんですよ、ワクチン打ってたとしても、
はい、
ただ重症化しないするリスクが低くなるっていうのがワクチンじゃないですか、
うん、そうだね、発症がしないとか、
うん
うん、感染はしても発症はしないとか、
自分が感染するリスクは十分にあるわけですよね、
うん、まあそうね、
それを感染させるリスクもあるわけですよね、ワクチンを打ってたとしても
運ぶ力はあるっていうね、
うん
うん、
じゃあ一緒じゃない。
まあね、でもまあ言ったらアメリカの制度で言うと、
うん、
まあ、最近で言えば大きな都市になると、
うん、
ワクチンを持ってる人はマスクをせずに建物内に入れますよ、
うん、
であったりとか、このワクチンを打ってるっていうのが結構こう重要なキーになってくるというか、
うん、
もしそれがあれば結構こう緩いというか、
うん、
このあまり厳しくないよっていうのが結構アメリカの現状だったりとかして、
そうだね、
それに比べるとやっぱりこの日本ってちょっと遅れてるというか、そういった面が、
遅れてるっつってももう感染者数がすごいからね、
最近は特にね、まあね、で緊急事態宣言も伸びようとしてるし、まあまあ、
緊急事態なんかもうする意味ないよね。
だからそこもね、日本のあまり良くない点というか、
なんかね、
自粛自粛っていうのをずっと言い続けてるけど、結局その禁止じゃないからね。
もう変わんないんでしょ。だから普通に仕事行ってるし、
うん、で満員電車もひどいって言ってるし、
うん、
うん、
それはしゃあないよ。
うん、ね。で一応その自主隔離期間、2週間の自主隔離期間っていうのがあって、うん、
はい、
その時のまあルールであったりとかその制限というのがいくつかあったりするんですよ、
はい、
まあ、今最近で言うとアプリを入れて
位
置情報であったりとか、うん、スカイプから来たらそれに応答しなきゃいけないとかっていういろいろあったりするんですけど、
うん、
それ以外の面で言うとまず不要不急の外出はしない、
うん、
できるだけ人の接触をしない、
うん、
公共交通機関の利用は避けるっていう風になってて、
うん、
この中でちょっとだけ疑問になったのが自主隔離中の買い物っていうのはどうしたらいいのですかっていう、例えばご飯ね、
うん、
ご飯どうしたらいいんですかっていう風になる と、まあ通販とか買い物代行で玄関先に置いてもらうのが一番まあ推奨されていると、
うん、
ただスーパーへの買い物に行くことが禁止されているわけではないんですよ、
うん、
だからご飯は絶対必要なもの、
うん、
だから買いに行かなきゃいけない、
うん、
必要最低限の買い物、
うん、
で外出ることは許されるんですよ、
うん、
ちょっとガバガバすぎません？
でも極論言っちゃえば全部禁止されてないでしょ。自主隔離もマストではないですよね、
うん、まあ一応その要請っていう形 で、
ね、
で最近ちょっとその制度が変わり始めて、
うん、
そのアプリの応答がなかったりとか、
うん、
いわゆる悪質な、
うん、
自主隔離悪質な方はもう名前を公開するっていう制度に今変わりつつあって、
うん、その名前公開してどないなの。
そうなの、だからそれも今賛否両論分かれてて、
なんかこすい
ね、だから悪質なことをしてる人間は
やり方やな。
そう、名前別に出したっていいじゃん。いや、
そうだ、それはな、
うん、
その応じひん人間が悪いで、
うん、
悪いけど、
そう
やり方もやり方じゃない。
こすいよ、
なんかこすいな、
わかるよ、
けびたやり方してんな、
すごい汚い言葉
なんか、
うん、いや本当そうよ。だからそれこそ本当にそう今言った通りで、
な
その対応しないやつが悪いじゃんっていうのもそうで、
うん、
いやいや名前公開して何になるのっていう。
いや、それ何になる、
別に刑事罰
でもほならあれか、
民法でもないし。い
や、ちょっと口が悪くなってこういうの言うと口がだんだん悪くなってくるからあかんな、気をつけよだから行政で裁けないから、
うん、
世論で裁いてもらうみたいなことでしょ？
っていうことだと思うよ。
ね、
うん、
なんかそれやばいな。
政府がそれをして
るんですよ。だから死刑と一緒でしょ？あの私の刑。
そうそう、だからそれこそそれがツイッターで今叩かれて言われてるの。そう、
うん、
ただ単にもう死刑じゃんって、
うん
うん、いうふうに言われてて、
やり方が
そうだから ね、ちょっとで東京オリンピックも今のところだと開催するするっていう方向で言ってるじゃん。
うん、
でまあ今変異種が入ってきてどうのって言われてる中で。
うん、
いやちょっと頑張ってくださいよって。でその案の定なんかその今の、菅内閣の支持率がどうのみたいな、そしたら過去最低っていうの出て、はい、まあそりゃそうやろうなって。
そうやろうね、
うん、だからまあ留学生からしてみるとね、こういろいろ思うもんがあるというか、まあ、日本国民からしてみたら、うん、いやそんな外から人入れんなよって思うかもしれないけど、うん、ねえちょっとねえちょっとそこら辺頑張ってほしいなとは思います、一留学生として。
こればっかりはね、まあ、しゃあないっちゃしゃあないけど。
そうね、特にまあ自分に関しては今2年半帰ってないんですよ、まあ、完全に自分の話になっちゃうんですけど、
うん、
2年半帰ってなくて、まあ、久しぶりにやっと帰れるってなって、この渡航規制がちょっとねかかってってなって、でまあ、とりあえず今からもうもっと飛行機とかあとその滞在先だったりとかそこら辺は確保しようかなとは思うんですけど、
はい、
まあ無事にまず日本つけるかっていう問題がでかいんで、
うん、
だから大変なんですよ留学生も日本に帰ろう思ったら、ま
あ、留学生だけじゃないけどね、うん、こっちに住んでる人間は
そう、うん、大変なんですよやっぱ日本帰ろうとすると。
これ全然関係ない話になりますけど。
全然いいですよ
その何 国がちょっと姑息な手を使うじゃないけど、
はいはい、
まあ、それと似てるかなと思ったのが、
うん、
大分県、
はいはいはい、
で、もともと宇佐市やったかな、
うん、
に住んでた75歳の男性が、
うん、
まあ、仕事で兵庫県に移住して、
はいはいはい、
でまあ、定年じゃないけどそれを機会に、うん、まあ、言ったらその実家じゃないけど、
うん、
ふるさとに帰る U ターン
っていう
に帰ってきてから、
うん、
もう言ったらその村から村八分を受けてると、
うん、
村八分って分かりますか？
それがあんまり分かんないですよ自分。
村八分って言ったら村のなんて言えばいいかな、村全体でその人をのけもんにするっていう、
うん、ほうほうほう、
もう言ったらソース感ですよ、
はいはいはい、
もうムシムシみたいな、
うんうん、
あちょっと誰から仕方しようみたいなことを村単位でやるんですよ。
村単位って言っても村ちっちゃいからっていうところも
そうそうそうそう、うん、を受けてるって言って、
うん、
でまあ何か訴訟かなんか起こして、
う
ん、でその役場かな、
うん、
自治会の人らが、
うん、
まあ何か賠償責任を問われてましたけど、
うん、
まだあるのそんなことってなって、
まあそうね確かに
まあ何かね、そのどっちの意見かは知らんけど、
うん、
どっちの意見がどうのこうのは知らんけど、
うん、
なんかそれを自治会なり、
うん、
なんかその何行政というかさ、
はいはい、
それ単位でやるんやみたいな。
でもまあ言ったらちっちゃいからでしょ、
うん、
村っていう単位、そのちっちゃいコミュニティだからっていうのも
気持ち悪いわとマジでそれしてどないなるみたいな。
うーんね、なだからなんで言ったらその村の人たちはそののけもの扱いにしたんだろうね。だから都会から来た人間がなんでわざわざこんなとこ来たんだよみたいな感じの、
うん、そうなんか自治会の言い分としては、
うん、
何やったかな、なんかその人の身内やったりその人が、
うん、
なんか席はそこにあったのかな、本席はあったけど、なんかその結婚であったり葬式とかの届け出をしなかったみたいな、
うん、ほうほうほうほう、
だからその人のあのなんていうの、その本籍はもうここにないものとして抹消してたらしいですよ。いやそう、なんかそれを村八分というか
あ
と言ってなんか訴訟を起こしたらしいですけど。
今のご時世でもそんなのがあるんですね。
でももっとちっちゃい話になるとさ、そのマンション内とかでもさ、
うん、確かに、
まあ、ないことはないんやろうけどね。
だろうね。
そのママ友でハブルとかさ、
はいはい、それの規模がちょっと大きくなったって考えれば、
うん、
まあ、ありえないことはないのかもしれないけど。
なあ、
ね、
人間の差がなんですかね。
なんですかね、本当に。
わ、ね、からんわ。
はい。まあちょっと今回はそのね難しい、多分次も難しい話になります。
あ、そうな
ん。はい。次のポッドキャストのエピソードも。一応この LGBTQ についてもちょっと話したいなって思うんで、
はい、
だからまあちょっと2連チャンで頭抱えるような話になるんですけど、
もっと軽い話題がこの取り柄でしょ、ドロシーリンチの。
そうよ、だからそれこそもう春樹ラジオとかの方は、
うん、
環境問題やら ていうのをすっごい取り上げてて、うん、だ多分さっき の, そ の, あのメッセージくれた方も
難しい映画を紹介してくれたけど、
そうだから多分、まあ、映画好きでたまたま見たのか、うん、もしかしたらその春樹ラジオの方でずっと環境問題について取り上げてるから、うん、じゃあ実際、ドロシー・リンチのお二人はどんな感じなんですかっていう形で聞いたのかもしれないけど、
なるほどね。
そうでもまあちょっとねヘビーな内容にはなりそうですけど、
あとそれで一個思ったのが、はい、その DM くれた、
うん、
でこういう映画があってみたいなのは送ってくれたんですけど、うん、あの私はこう思いますみたいなのがなかったから、
うん、ああなるほど、
よかったらそういうのも書いてほしいなと思う。
そうね確かに、
私はこうこうこう思うんですけどお二人はどう思いますかみたいなのやった方が、
そうね話しやすい、
こっちとしても勉強になるし、ああこう思う人もおるんやみたいな、だから
そうね、今後じゃあ自分の意見の意見も添えて、
そうそうそうそう、
ぜひ
ぜひぜひ、それを批判するとか全くないので、
はい、そしたらはい、そんな感じで、うん、次もちょっと難しい話にはなりますが、ぜひあの皆さんあの聞いてくれたら嬉しいので楽しみにしていてください。こんな感じで、そしたらエンディングの方に行きたいと思います。はい、
暑いわここ、
暑いね、
うん、
てな感じで、まあ今回のエピソード終わろうと思うんですけど、
はい、
どうなるんですかね今後、日本のその水際対策であったりとかそこら辺は
知れねえ
ねえ、オリンピックねえ、まあ、成功してほしいはしてほしいけど、
うん、
じゃあ本当に人こん、ね、たくさん呼んで、まあ、一応だから無観客でやるみたいな方針にもなってるけど、
そんなやらなあかんもんな
っていうのもあるけし、絶対メディアの人数はバカにならないぐらい来るから、うん、ねえ、ね本当に皆さんの意見もちょっとぜひ聞きたいので、ぜひインスタグラムと TikTok の方でドロリンポッドキャストと検索してもらって DM を送ってくれると嬉しいです。あとは Gmail の方も作りましたので、ドロリンポッドキャスト @gmail.com まで皆さんのご感想などを送ってください。てな感じで今回のポッドキャスト終わりたいと思います。それでは皆さん、さようなら。